読み
ます。はい、行きまーす、はい、お便り会でございます。じゃあね、まずはちょっと、うん、気分が明るくなるのから行きましょうかね。林さん、岸本さん、奥様、毎日お世話になっております。さきかと申します。
世話した覚えないけど、
でまあまあ、でもそれはもう ね、みんな AV 女優の方とかもそうですから、ずっとずっと潜りで、
はい、
都市港都市ボーイズチャンネルを聞かせていただいております。潜り
もう分かんないけど、
まあだからあんまりね、うん、公表してないで楽しんでるってことなのかな、うん
う
ん、
はいはい。
過去昔の回から全て聞き直しているのでブログなどはまだ見られていませんが、島田さんのコラボ会でお二人を知って以来、毎日配置をさせていただき、読書と一人でこそこそギターを弾くことくらいしか趣味がほとんどなかった私の生活に彩りが出ました、
うん、でも多いですよね、島田さんからっていうのはね、
うん、
ありがたい。
先週のとしみなの配信で、
うん、
応援がないとやめちゃうよという林さんの言葉を聞き、こんな内容でもいいのかと迷いましたが、ずっと続けて欲しくてメールしてみましたと。
言いましたっけ？
いや、あなたちょくちょく言いますよ、そういうこと。コロナ禍で一時期有名になった臨床検査技師をしておりますと、
うんうん、
コミュ障、低賃金でなかなか生きづらいですが、
うんうん、
仕事以外は引きこもりの干物化した31歳女子。気になる方がいても大したアプローチもできず、多分このまま一人で死ぬタイプです。かっこ笑い、
全然笑えない。
不眠症にも悩まされていますが、林さんの感情的な部分に共感し、岸本さんの声の周波数に癒されるものがあり、寝落ち用にもお二人の会話は最高だったりします、長い上に拙い文章となりましたが、とにかく応援しておりますので、はい、いつも続けてくださいねと、
はい、
PS 実は昔お化け屋敷に住んでいた経験もありますので、いつかその話を送らせていただければと思っております。応援コメントいただいております。
逆に応援しますよ。
どういうことですか？
ものすごく暗いじゃないこの子。このまま一人で
コミュ障で低賃金で生きづらくて、
うん、
引きこもりで干物化しながらも、うん、アプローチできずに、はい、多分一人で死んでいくタイプと自分で言っております、
う
ん、
そういう人の方が一人見つけたら幸せに生きていくのよ。
あ、そうですか。
僕がそのタイプでしたから。
ああ、うん、確かに、
強い確かにが出た。大きめの確かにが出た。太字の。僕同じでしたよ本当に。
そうですか。
うん、
まあ、コミュ障はね、まあ確かにそうだった感じしますよね。
接客業やってましたけど、ほんまマシーンでしたからね。
へえ、どうマシーンだったの？
何の冗談も聞かない。なんかその例えばですけど、スーパーやってる時にね、
うん、
ちょっと酔っ払ったサラリーマンが来て、うん、お兄ちゃん安くしてよとかで言ってもできません、うん、できません。
融通聞かないタイプの。
そう、あっちが怒るっていう、うん、なんやこいつ接客業なのみたいな、
なめんなと、
うん、できませんよ。言われてもできません。
まあまあ、そう言わずやってくれていいじゃない。
それだったらもう最初から割引してるんで。してないってことはできないってことですから。
嫌いだわこの店員。
ごめんなさいね。
うん、
会計してもらいます。
お前それムカつくだろ、自分が行った時。
いや、僕安くしてくれって言わないんで。
あ、言わないから。
言わないです、言わないです。
うん、
まあ、大丈夫です。
ムカつくわ。
いや、そんなでしたよ。だから本当に気持ちわかります。
でもまあね、今は。
うん、
そういう状況じゃなくなったってことですもんね。そうですね。
寂しい時期もありました。本当に。
はい。じゃあ、いずれいいことがあるかなということで。
頑張りましょう。まだ若いじゃないですか、31歳ってね。
まあまあ、うん、まあまあですけどね。
いや、若いっす、31って。全然若いっすよ。若いって言っても、まあ、僕
1個上。お前と変わんないじゃん、
だって。1個上だけど、奥さんの1個上、僕の1個下。
うん。
うん、
そんなもんすか。
ちょうどいい。
まあまあ、確かに。いい年ではありますわね。
うん、
はい。というので、いただきました。
麻薬か。
そうなんだ。
ほんで、32で翻訳だ。
あ、
来年もっと嫌なことがあるぞ。
もう、別に今そんなに嫌なこといっぱいないだろ。
来年はもっと悪いことがあるよ。
は
い、
あ、でもまあね、仕事大変ですからね、うん、今ね、ちょっと。
そこ切り抜けたらまたいいんじゃないですか。
うん、ね。
後役超えて、
いい感じになるかもしれない。
3か4ぐらいから幸せになるわ。
そんなさ、無理に応援しなくていいよ。
頑張ってくれ。
うん、はい、うん。ということで。
暗い子が好きっていう子もいるしな。
うん、まあ、そっちの方が。
うん。
過去の自分を応援するみたいな、やめてください。
頑張れ。
はい。
生きてるといいことあるぞ。
じゃあ、次行きます。
はい。
いつも楽しく拝見しております。生まれて初めて投稿してみたおじさんリスナーです。
おー、ありがとうございます。
なんとなく入りづらい、かっこ入りたくない場所の話がありましたが、私も引っ越しをする際に物件周りをしていると、たまに入った瞬間にここはダメだと感じることがありました。何かが見えるわけではないのですが、偏頭痛がしてろくに室内を見ない、室内を見ないでも出たこともあります。何かが見えるわけでもないので自分で霊感があるとは思いませんが、たまに同じ体験をしますと。以前仕事で会社の同僚スタッフ数名と泊まりで福島県にある灯台の周辺に行った時のこと、夕方時間もあるしブラブラしてみようということになり海の方へ降りていました。海岸沿いに洞窟があり、みんなは面白がって入っていきました。洞窟の手前には祠のようなものがあり、私はなぜか不気味な感じがしたのでタバコ吸ってきますと言い訳をして先に車の方に戻りました。しばらくするとみんなが戻ってきたので、どうでしたと聞くと、なんか暗くて不気味な感じだったと一人が浮かない顔で答えました。その晩のこと、女性のスタッフが熱があるっぽく気分が悪いと言って食事をキャンセルしました。他のメンバーと食事をしていても、〇〇ちゃん大丈夫かね、どうしたのかねと急に調子が悪くなったスタッフを気にしていました。すると一人の同僚がこっそりと、どうしてお前はあの洞窟入らなかったのと聞いてきました。なんか不気味な感じがして入ったらいけない気がしたんですよねと答えると、やっぱりそうかと納得していました。実はその同僚も入る前に不気味に感じたらしく、女性スタッフが体調を崩したのはその洞窟に入ってからだと教えてくれました。洞窟の中はお地蔵さんとか積み上げた石などだらけで、どうも水子を祀る洞窟だったようです、だから入ったメンバーの中でも女性だけが体調を崩したのではと、幸い翌日その女性スタッフは何事もなかったように元気を取り戻し仕事をこなしていました、というお話です。ちなみに場所は福島県の塩屋崎灯台というところです、検索したら出てきたのでそれなりの心霊スポットなんですかね、岩瀬さんぜひ行ってみてくださいということで、いただきます。
中日の
中継ぎの
いや中継ぎじゃねえよ、
あもう違うの抑えですよ今は
岩瀬ね、セーブ数が、日本一のね、
ね
岩瀬ね、
岩瀬さんにぜひ行ってほしいみたいな、
あのすごい えぐいスライダー投げるね
そうそうね、なぜか最後岩瀬さんを
岩瀬さんに、ね、
はいはい、行ってほしいみたいな、
行くんじゃないですかね岩瀬さんは
なんで
中日の岩瀬さん行くんじゃないですかね。
これでも、
あ
れよね、まあ前も言ってたけど、やっぱ入りたくない場所に、入ったら良くないこと起こるんじゃないかなと思うよね、こういうの感じてる人はね。
まあね、
あのその女の子はちょっと分かんないけど、自分はなんかやばいことになるかもなって思ったな、今。
あれもあるよね、
無理して入るのやばいと思う。
かなりヤバめの人が部屋の中にいるっていうのが、部屋入った瞬間分かる人もいるよね。
ヤバめの人が、
部屋の中に、例えば喫茶店とか、喫茶店入った瞬間に、あここダメみたいな、ほんで
何
がと思ってヨーヨーを見てみたら、結構怖い人らが奥にいたみたいな。でもそこは見てないのよ。
あ、じゃあ肌で感じてみたいなこと。そうそうそ
う、いますよね。
それなんかあれじゃん、格闘カップじゃん、
そのあ、そうですね、
強いやつがいたらなんかわかるみたいな。
あと芸能人の誰かも言ってたわ、
同じこと、
なんか居酒屋
風と、そうじゃないの、
いや違う違う違う居酒屋入ったら、なんか嫌な感じがすると、なんか嫌だなと思ってたら奥から怖い人出てきて絡まれたりとかしたって言ってましたね。でそれもう100発100中ぐらい当たるらしいですよ。だからもう嫌な感じしたらもう入らないって言ってました。店帰るって言ってましたね。どうやったかな、
危機管理能力が高いというか、危機察知能力かな。
宮迫さんじゃないかな、かかってんじゃねえか
低いな。
あれでも宮迫さん言ってたの気するな。
あでも言いそうだね、確かに。
わかんねん俺みたいな、
なんか、なんか聞いたことある話だなと思ったんだよね、今、
だいぶ前に話したような気するわ。
はいはい、
はい、
ということで、まあ俺はあんまりおすすめしないかな、この方そういう、そういう、ね、感覚があるんだったら信じた方がいいと思います。
僕も一箇所ありますね、 うん、あの入れない
と。それね、押してまでやってっていうのはあんまりいいことないと思うから、う
ん、行かなかったもんな結局俺らも
ね、そういうことでございます。
はい、
じゃあ次いきます。行きつけの美容院の美容師さんから教えてもらってからハマってしまい、毎日過去動画を、遡って拝聴しています。
美容師さんが聞いてくれてるんですか。
あ、それ俺前もなんかあったわ。
ほんますか。
美容師さんの間で俺ら流行ってるぞ、多分。あの流してるって人いたわ。
ほなそこに髪切り行くわ俺。もう長いから教えてくれよ。
確かにな、
髪切り行くわそこに。うん、
少し前のとしみのあのお便りで、はい、いびきアプリの謎の声のお話がありましたが、うんうん、私も同じ経験をしましたので聞いてほしくてメールいたしました。はい、私もやはり未だに解決していません。
うん、
ことが起こったのは今から10年ほど前です。
うんうん、
当時生まれたての、年子の息子たちの夜泣きと、
うん、
私のいびきで旦那が同室就寝を拒否したので、
うんうん、
旦那と別室で寝ていました。
寂しい。
そんなにいびきをかくのかと、いびきを録音できるアプリをインストールし、うん、寝る前にセットして寝ている毎日の中で、
うん、
異様な声が入りました。
うん、
起こすな起こすな、はっきりとした中年男性の東北なまり。うん、起こすな起こすなかな。じゃ
あ、はいはいはい、はい、
ちなみに同じ部屋にはミニチュアダックス犬がいて、その声と同時に布団を前足でかき上げている音も入っていました。その犬の布団をかき上げる音はまだ続きます。
うん、
すると中年男性の声がまた、起こすなって言ってんだろおいと語気が荒い声に入り、うん、
はいはい、
録音はそこまででした。うん、翌日アプリを確認した時、旦那だと思い、
うん、
昨日の夜部屋に来たのと聞いたところ、うん、なんでと言われ、
うん、
アプリに声が入っていたからと言ったら、ひどく不審な顔で、
うん、
言ってないよとのこと。
うん、
一応アプリの声を聞いてもらいましたが、言ってないと。
うん、
確かに聞けば旦那の声ではないし、そもそも関東育ちの旦那は東北なまりではないです。
そうそう、気になった。
まずい、泥棒だったのかもと慌てて家中確認しましたが、うん、亡くなったものや現金もないし、
うん、
家の中に変わった様子もありません。
起こすな起こすなってのはその
そうそう
ワンちゃんに言ってたのかもしれない。起こすな起こすな
とか、ね、2人組で
取ってんだからとか、
もう1人に言ってるとかね。東北といえば旦那のお母さんが東北出身なので、もしかしたらこの声に聞き覚えがあるかと聞いてもらったのですが、心当たりはないとのことでした。
そこまで聞くってすごい、なんか不審がられるじゃん、
ね、めちゃくちゃ気になるもんね。
あんた奥さん大丈夫って
確かに
思われない
。うん、アプリ内で保存していたデータだったので今はもう聞けないですが、あの声が何者だったのかは家族みんなで疑問のままです。
面白い。
もっと言うと友達数人にもしっかり確認してもらいました。
うん、
岸本さん林さんの考察を聞き、お聞かせいただけたら目が覚めそう。お時間ある時にいつかご意見してくださいということで、はい、いただきましたと。
はい、
これだからまずね、
うん、
何なのかってことですよね。
うん、
声が、
うん、
どういう可能性があると思います。これ
僕が、
うん、
あ、これもいつだったか、だいぶ前に聞いたやつですけど、
うん、
それもね、
うん、
霊能者から聞いたんですけど、いろいろ話聞いてる時に、それもかなりの方便、
方便、
うん
うん、
あの方言、
うん、
強い方言を寝てる時じゃなくて起きながら急に言っちゃう時があるみたいな。でもそこの住まいでもないし知り合いでもいないんですって。次どこの方言だったか忘れてました。はいはいはい、また仮にまあ大阪としましょうよ。
うん、
普通に喋ってる時に、
うん、
なんでやねんって言うけども、なんでやねんっていうポイントでもないし、地域でもない。しかも会話も繋がってないんですって。急にでも言っちゃうんですって。なんでやねんとかって。
うん、
自分言った覚えもないんですって。
うん、
しかも、なんか女性なのに男っぽい声で出るんですって。
うん、
なんでやねんみたいな、
うん、
喋ってる時にね。で怖くなっちゃって、もしかしたらまあ大阪って言ったけどね、例えばですけど大阪弁のおじさんが取り付いてんじゃないかって思ったんですって、その人
は。うんうんうんうん、取り付いて、ああなるほどね、取り付いてて、それか、
そう、体を乗っ取られて、なんでやねんって言っちゃったんじゃないみたいな。
うんうん、
でそれでちょっと霊能者のとこ行ったら、やっぱそのなんか大阪のきっつい訛りの人に取り付かれてますよってなって、払ってもらったんですって。払う時に体についてるんじゃなくて、近くに大阪、例えば大阪ですよね、その大阪って言ってるけど、どこどこ系の神様の 祠が立ってませんかみたいな。
神様の祠、
うんうん、大阪で例えば強く信仰されてるとか、
うんうん
ね、
あその地域でね、う
ん、その地域のね、うんうん、方便の、されてるんじゃないですかって調べてみたら確かにあったんですって。
ある
で、うん、そこにちゃんと頭下げてみてどうですかって言って、
うん
うん、で頭下げてここら辺に最近越してきました丸々ですみたいな感じで言ったんですって、
うんうん、
そしたら大阪弁でなくなったって言ってた。
な
んかもしかしたら
自分ってこと、
うん、
声は
自分で声が、
うんうん、
どこ か, なんか東北の何かと関係してたりとか近くになんかあるとかかもし
ん
ないですよね。
なるほどな、
うん、
俺もう最初に思ったのはあれだったけどね、うん、小さいおじさんかなって思った
わ。あ小さいおじさん東北弁のね、
ねえ、うん、なんかあいつら喋るやついるって言うからさ、
喋るやついるっていうし確かに東北いそうやしな、
ね、
ちっちゃいのな、
うん、で、うん、あの何人かで来てて、
うん、
起こすな起こすなっつって、はいはい、何してたかねちょっとあれだけど、うん、おっぱい触ったとかそういうことかもしれないし、
は
なんかだから起こすな起こすなって言ってるとか、
うん、
だから物はなくなってないじゃん、はいはい、別に。
ねこれはその放送するかどうかちょっとまあ考えますけど、
はいはい、うん、
東北出身の人がね、
うん、
言ってたんですよ、
うん、
あの東京から東北に行くときにおばあちゃんかおじいちゃんかの葬式で、
うん、
東北の実家に帰らないかんって言って、
うん、
で車に戻ってたんですって、
うん、
ブーブーね、
うん、
そしたら雪が降ってたんですよその日のね、
うん、
で朝方になったときにね、
うん、
ちっちゃいおじさんが雪かきしてたんですって、
うん、ちっちゃいだから
と思って、
うん、
スコップでしかもちょっと大きめのスコップ持って雪かきしてるんですって、うんうん、ちっちゃいおじさんがスコップで雪かきしてると思ってぐーっと近づいたらただの腰曲がった G だった
最悪だ最悪だわ
腰曲がってて身長ちっちゃく見てるだけだったみたいな近く行ったらね
わかるだろ
ありましたけどね。
もう一般で言われると小さいおじさんのサイズ感ではねえだろそれもう、ね、その時点で、うん、
そこそこ小さいおじさんだった、
うん、なるほど ね,
た だ, ねただの腰曲がったおじさん
もうやめるわはいはいはい、うん、まあちょっとねそういう可能性がちょっとあるんじゃないかということでいくつか
お耳汚しをしときました、
ね、考察しましたけど、
はい、
今度ちょっとね心霊体験のやついこうかなと思いますけど、
心霊お願いします。
都市ボーイズの岸本さん林さん奥様、
はい、
はじめましてオカルトネームタガヤスキと申します。
タガヤスキ、
以前ちょっと不思議な体験をしたので聞いていただけると幸いです。
ありがとうございます。
4年ほど前、
うん、
当時付き合っていた彼女と同棲するためにアパートに引っ越した時の話です、
うん、はい、
アパートはメゾネット型で1階の玄関を開けると正面にキッチンとリビング、
うん、
左手にお風呂右手にトイレと2階に上がる階段があり、うん、2階には寝室とベランダ付きの洋室がある作りでした、うん、引っ越してから数週間後の夜、うん、眠っていた私は階段を上ってくる足音で目を覚ましました、
はい、
私は彼女が1階のトイレから戻ってきたのだろうと目を閉じたままその音を聞いていました、うんうん、そのうち寝室のドアが開く音が聞こえたため彼女が布団に入ってくるのを待っていたのですが、はい、数秒後仰向けで寝ていた私の額に氷のような冷たいものが触れました。
なんだ
眠気が一気に冷めたのですが私にはその感覚に心当たりがあり、
うん、
特に気にもせず目を閉じていると私はまた眠りに落ちました、うん、というのも私は体が弱い方で仕事がちょっと忙しくなるとすぐに熱を出します、うん、が周りに気を使わせるのが申し訳なくつい誰にも言わずに働き続けてしまっていたのですが、うん、同じ職場で働く彼女には気づかれてしまうらしく、
うんうん、
人目につかない場所で今日熱があるんじゃない？とおでこに手を当てられることが何度かあったのです、
うん、
このやり取りは同棲後も続いていたためトイレから戻った彼女が布団に入る前私の体調を案じておでこに手を当て、
うん、
熱を確認してくれたのだと思い、め
ちゃくちゃいいか、
私は驚くことなくむしろほっとして眠りについたのです、
うん、いい
っ
すね。
そんなことが月に何度か続いた後、
うん、
世間話の中でそのことを話題に出しました、
うん、
心配してくれるのはありがたいけどその度に目が覚めるからこのままじゃ寝不足になっちゃうよ、
うん、
と冗談半分に言うと、
うん、
何のこと？彼女は怪訝そうな顔をします、 彼女が言うには夜にそんなことをしたことは一度もないと、
はい、
そもそも彼女は寝つきがよく一度眠ると朝まで起きることはない、
うん、
それはあなたがよく知っていることでしょう、
うん、
と本当に嫌そうな顔をされたためこれ以上話を続けることができず、
はい、
その後我が家ではこの話はタブー扱いとなりました、うん、夜な夜なゆっくりと階段を上り寝室で私のおでこに手を当て消えていく、あれは一体何だったのか未だに分かりませんという話を飲み会の場で職場の同僚に話したところ、一人の同僚が複雑な表情をしていました。
何？
理由を聞くと、彼は言いにくそうに、それ目を開けないでよかったねとつぶやきました、
うん、
そうなんだよけどどんな幽霊が立ってたのか気になっちゃうよねと返しましたが、うんうん、いやそうじゃなくてさと彼、何やら話が噛み合いません、うん、しかし話を続けているとその原因が分かりました、
うん、
話の前提が食い違っていたのです、
うんうん、
熱を測る方法は手を当てるだけじゃないよね、
うん、
と彼は言いました。彼のおでこと私のおでこを指さして想像してみてください、
うん、
真っ暗闇の中仰向けで寝ている自分のおでこに冷たく硬い感触、
うん、
目を開けると知らない人の眼球があったとしたら文字通り目の前に、
うん、
そのアパートには3年間住みましたがこれ以外にも何度か不思議な体験をしました、
うん、
高熱でうなされながらなぜかクローゼットから目を離せなくなったり、
うん、
真夜中に玄関のドアを開けようとしたところで我に返ったり、
うん、
顔を洗っている時に後ろを走り去る気配があったり、
はいはい、
振り返っても彼女はまだ帰っていなかったりと怖い、という感覚はなかったのですが不思議な部屋でした、
うん、
ちなみにその後彼女と結婚してアパートから徒歩5分ぐらいのところに家を建てて住んでいます。
おめでとうございます。
通勤途中にアパートを通るのですが私が引っ越してから半年ほどは空き室で最近やっと埋まったようです、
うん、
なお某事故物件サイトにはそのアパート炎のマークはついていませんでした、
うん、
長文失礼しました、
はい、
楽しみしておりますと。なかなかの、
うん、
長文でございました。
面白い。でも
すごいなんかね、リアルに想像できる感じでしたけどね、
うん、
この何彼女以外が何者かがこう、
そうですね、
おでこに何らかしらをやっていると、はいはい、手を当ててたのか、うん、それともおでこを近づけていたのか、
うん、
ちょっとわからないという感じですけど、ね、おでこだったとしたらもう俺嫌だわ。
目開けたら目の前にいるってことだからね。
ゾッとするわこれ、
うん、それ犯人分かりましたね。
犯人がいるんですか、
うん、
犯人、
はい、
誰ですか。
僕ですね。
どういうことですか。
どういうことですか。あのね、
いや本当にどういうことですか。
奥さんが結構暑がりで、
はい、
最近その暑いから布団を結構かけて寝るんですよ、
うん、
で暑がりだからいつも蹴っちゃうんですね、
うん、いるねそういう人。
そう蹴っちゃうし、うん、暑がりやし顔も真っ赤になってるんですよ、
うん、
だから俺いつも手冷たいから、
うん、
ふっと起きた時に毎回奥さんのおでこ触るんですよ、
うん、
で冷たい手でふっと冷やしてあげたらすごいなんか安らかな顔するんですよ。暑がってたのが、うんうんうん、はぁみたいな。
はいはいはい。
熱をだから冷ますんですね。
うん、わかるよ。
俺かもしれない、うん、
冷えピタやってるってことでしょ。
そうそう、冷えピタやってるんですけど、
うんうん
うん、俺かもしれないですよ、ね、それ
だそうです。じゃあちょっと次言いたいと思いますけど、
つらら女っていうのがいるんですよ。
え、
つらら女
もういいよかぶせやって。
つらら女っていうのがいるんです。あの、
うん、
あの女の例でね、
うん、
つららみたいに冷たい体をしてるんですよ、
うん
うん、そいつが触ったんちゃうしたら
なんかでもこれ目的が分かんないなと思ったのよ、
うん、
なんか単純に本当にいいことしてくれてんのかなってちょうど思ったけどね、
う
ん、
そうっすよね。体が悪いかなと思ってね、うん、頭触ってくるみたいな。
だからなんかいい例じゃない、もしかしたら、
うん
うん、守護霊的なこととか。
別に害ないもんね。
ねえ、だってそうなのよ、うん、ただ想像したらちょっと怖いなっていうぐらいでしょ、
うん、
ね、期待はね。
キスしてやればいいじゃん
でも目開けづらいねそれ言われたと、
うん
うん、ちょっとね
確かにね、
ということでございますけども。
面白い。
じゃあここで、
はい、
いきましょうかね。この方、
お、なんすか。
岸本さん、林さん、はい、こんばんは。謎の格闘家でした。
謎の格闘家かけてきたんだここに、
早いもので、はい、今年もこの季節になりました、ね、
はいはいはい、
もう2人のことを追いかけて何年になるでしょう
か。チャンピオンですからね。
まあまあね、うん、そんな2人に内緒にしていたことがあります。
何、
実は、
うん、
いとこにハリウッドスターがいます。
え、言えよそれ。
それも、
うん、
かなりビッグネームだと。
確かに謎の格闘家って男前じゃん顔。
うん、まあ確かにね。
ブラッド・ピットに見えなくもないじゃん顔、男前やし。
まあ見えなく
ないでしょ。
見えないな。
あのヒゲとかも蓄えてるし、いい感じで。
うん。
ブラッド・ピット
なんじゃない？あのね、違うんですよ。
誰？
ブルース・ウィリスが僕のいとこですと言ってるんですね。
ブルース・ウィリスが？
うん。
う
ん、ブルース・ウィリスっていうのかな、
うんうん、ほんまはウィリスっていうのか、すごいですね。い
や、もしかしたら、うん、名字が吉田なのでブルース・ウィリスではないかもしれません。ただ
どういうこと、
彼の身に起こったことを考えると、
はい、
どうあがいてもブルースにたどり着いてしまうのです。
ブルースって呼ぶんやつ
、この話は以前読んでいただいた車の修理屋のみっちゃんの弟、
うんうん、
あきらくんがまだお腹の中にいた時の話です。
はい、
ある朝おばがみっちゃんを車に乗せて保育園に送りに行きました、
うん、
その帰り道のことです。川沿いの道を走っていると突如曲がり角から猛スピードで車が走ってきました、
うん、
その車はスピードを落とすことなくおばが運転する車の後部に衝突、
うん、
衝撃で車体は大きく曲がりました。
おーお
ー、もう少しずれていたらお腹の子と共に亡くなっていたでしょう、はい、不幸は続きます、
うん、
川沿いを走っていた車はその衝撃でガードレールを破り、
うん、
5メートル6メートル下の川底まで転がり落ちました、それやばくね、
うん、
さらに激しく歪んだ車体、
大丈夫、
おばは消防により救出され、
うんうん、
大怪我を負いましたが一命は取り留めました、
うん、
お腹のあきらくんも奇跡的に助かったのです、
うん、
くしくもその日はクリスマスでした、
うん、
この時点でもうパーフェクトなブルース・ウィリスであることに疑う余地はありません。例の暴走車は、うん、というと川底に落ちたおばを助けるでもなく車を乗り捨てその場から逃げてしまいました、うん、ですが犯人はすぐに捕まります、
うん、
未成年の少年でした。無免許、さらには少年院からの脱走者でした、少年は脱走した後に車を盗み、うん、追跡から逃れるために猛スピードを出し、おばの乗る車にぶつかったのが事の真相です。
すごいね。
病院から退院した、おばを待ち受けていた現実はさらに厳しいものでした、うん、50年近くの田舎で、50年近くの田舎で起こった事件です、
うんうん、
今とは今とは物の考え方や価値観が違うのでしょう、
うん、
もっと言えば命の価値が違っていたのかもしれません、
はい、
親兄弟からお腹の子を下ろすことを命じられたのです。不吉とされる日の絵馬には出生率が低かったとされる時代、
はい、
脱走した車に事故を起こされるような不運、
うん、
要は縁起が悪いから下ろせというのです、うん、家族もおばが憎かったわけではありません、
はいはい、
おばの将来を案じて下ろすように言い聞かせたのだと思います。
すごいな。
しかしおばが頑なとし、かん頑
として頑
としてか、うん、頑として言うことを聞きませんでした、
うん、
普段はおとなしいおばがその時ばかりは大声で怒鳴り、
うん、
どうしてもというならば親兄弟との縁を切り自分たちだけで育てる、
かっこいい、
そう訴え我が子を守り抜きました、
うん、
あきらくんが私にこの話を聞かせてくれたのはおばさんのお葬式の時でした。そしてこう締めくくりました。お母さんは俺が生まれる前に3度も命を救ってくれた、
うん、
これがベンジャミン・バトン数奇な運命を描いたブラッド・ピットの話です。どういうことだ、
どういうこと、どういうこと、
どういうことこれブラッド・ピットになってるけど最後
あと数奇な人生しかかってなくない
そうだよね、
うん、別に逆になってないし、
うん、どういうことね、
うん、ジジイで生まれて若返っていくわけじゃないし、うん、
ねえ お母さんが俺が生まれる前に3度も命を救ってくれた、うん、
そこは
なるほど、ね、
だからブルース・ピットでしょ、
ね、
そこが、
うん、
ダイハードとか、
ね、め
ちゃくちゃいろんな不運に巻き込まれて、 なんてこったいってことでしょ毎回、うん、
あの世界で一番不運な男みたいなね、そうそうそう、感じでしたけど、
奥さんが金持ちのパーティー行ってたらテロリスト来てそれ助けるみたいな、うんうん、
なんで急にベンジャミン・バトンのブラッド・ピットの話になる、これ
分かんない、
ちょっとこの人あれですね、ちょっと病んでますね、おそらく
変な人、
でもすごいねこの話、すご
い話だわ、面白いわ、すごい、
だって、
うん、
まずさそのとんでもない、タイミングよねこの、だって少年院のやつが脱走して無免許で運転して、う
ん、
そこに思いっきり追突されちゃって死にかけてっていうことでしょう、うん、でしかも助かったのにもかかわらず不運だから、
うん、
あの下ろせって言われたみたいな、
うん、
どんなえこれ相当前、50年前とかって
1970年、
そんな時代あんの、
うん、いやわかんない、
すげえなこれ、
1970年は生きてないので
ね、
すごいわ、でも
なかなかの確かに数奇な運命ですね、
うん、ベンジャミン・バトンではないけどな、
うん、
全然
全然違うよね、
うん
うん、ちょっとここがマイナス点ですけども、
そことあとブルースって言ったこと急に
ちょっとイラッときたけどね、うん、ブルースって、うん、友達かいみたいな感じでしたけど、うん、
そこがマイナスですね
添削されてるもん、
いいとこ言えよ、
うん、
もっと、
まあでも相変わらず、うん、面白い話、うん、なんだろうねこれすごいな、やっぱり、
うん、
奇跡的な、ね、ことが起こってるっていうやつですね、そうっすね、どうしようかな、もう一個ぐらいいこうか、はい、はい、いきます、
はい、
年末の笑ってはいけない都市伝説への出演決定、うん、そして念願のダウンタウンとの共演おめでとうございます、ネジのネジネーム、君のネギ坊主を舐めたいと申します
ネジのネジネームなんてねえんだよ、だから
保育士時代の後輩が無認可保育所でを立ち上げ、はい、来年で5年目を迎えるため、
立派やね、
先日お祝いに行ってきました、
うん、
鳥肌実さんにそっくりなその後輩は保育所やってんだ霊感はないものの怪談が大好きで、こんな話を聞かせてくれました、
はいはい、
たった2人きりの演じで始まったその演も今では10人以上に増え、
すごい、
それに伴い夜中走り回るような足音が聞こえたり、片付けたはずのおもちゃが棚から落ちたりといった不思議な出来事が起こるようになったそうです。
言いますよね、
以前保育園に勤めていた時に残業で遅くなると子供たちの遊び回るような物音が聞こえてくることがあり、もしかすると子供の生き霊が遊びに来ているのではないかというメールを読んでいただきましたが、うん、後輩の保育所でも同じような現象が起き始めていたのですと。やはり子どもの集まるところには子どもたちの生き霊が集まりがちなのでしょうか、
うん、
また子どもの方が幽体離脱などをしやすいのでしょうか、
うん、
教えて鳥肌実るということで、鳥肌実るはうちにはいないんですけど、う
ん、あんたの方でしょ、
ねえあんたの、後輩かな、
うん、
がそうなんでしょうけど、うん、
そっちに聞きなさいよ、う
ん、ねだから
本物に聞いてんじゃん鳥肌
実るそうだね、本当だ、
うちに送っても鳥肌実るには行かないよ、うんう
ん、あの小鳥事務所だっけなっていうところに出していただければと思いますけども、まあでも生き霊ね、まあ、前もちょっとこの話、うん、したけどさ、何なんだろうね、
うん、
子供が遊んでる場所にはそういうことが起きがちってことだよね、要は人数が増えた分だけなってるって感じだもんね、
はい、なんか僕が思うのは、
うん、
大人になったらさ、いろいろもの考えるじゃん、
うん、考えるね、
で生き霊とかってさ、うん、好きとか憎いとか、
うん、
なんか強い思いじゃん、
残留しないみたいなこと、
でも子供ってさ楽しいしかないと思うのよ、うん、ちっちゃい時ってアホやから、
まあ基本そうよね、うん、あのどう楽しむかを常に考えるよ、ね、
そうそうそう、友達がいない子でさ一人楽しんだりするじゃん、
確かに
団子作ったりとか、
そうだ、うん、そ
うだね、うん、だから楽しいが一番だと思うのよ、
うん、
楽しい面白いとか、うんうん、そこにしかさ遊びたい
とか、
うん、ないわけじゃん、しかも強くそれしか考えてないし、
うんうん、
だから生き量とか子供のとかって いやすいというか、いつきやすいんじゃないかなと思っちゃう、
強いのかな、そのでも感情で言うと俺楽しいとかって、
うん、
なんか強いなんていうかな、
うん、
あの 思念にならなそうな気しちゃうんだよね。
子供は狂ったな遊ぶよ。
いやなんか憎しみとかだったらさ、
うん、もっと遊びたいって、
うわー、うん、強いだろうなそれって思うのあるんだけど、はい、楽しいってさ、
もっと遊びたいって。
あ、そう、
もっと遊びたい、遊ばしてって。
そっかそっか。でも、うん、あれよね、霊とかでも、うん、心霊系でも子供の霊って、
うん、
遊ぼうみたいなこと言うよな。
そうそうそう、遊ぼう遊ぼうって。
あ、うん、確かにな。
花子さんでさえ遊びましょうやからね。
そうだよね、うん、遊びたいんだやっぱり。
遊びたいんじゃない、
死んでも遊びたいぐらいだから。
死んでも遊びたい、生きてる時なんてもっと遊びたいやろ
ねえ、
うん、
そういうことなのかな。じゃあ、
うん、
あと幽体離脱、子供の方がしやすいのでしょうかっていうのがあるけど。
幽体離脱、子供の方がしやすいの、
どうだろうね。
うん、
でも
幽体離脱、子供がしやすいんだ。俺知らないそれは。
いや俺もあんまり聞かないな、うん、別に。
子供幽体離脱したって言わないからな。
したとしても、
うん、
なんか分かってないよね多分、
うん、
夢と混同しちゃってる気するんだよな、
うん、ただぼやっとしてるだけみたいな。
うん、
うん、
そうだからしやすいから生きようが集まるとかではないと思うけどね、う
ん、まあね、ドラゴンクエスト6でベッドごと幽体離脱やったけどな。
ベッドごと、
ベッドごと幽体離脱するっていう回はあったけどな。
何それ。
ドラゴンクエスト6で空飛ぶベッドみたいな、
空飛ぶのやつ、
うん、空飛ぶベッドみたいな、
そんな
はありましたけどね。
うん、うん
うん、関係ない話ですよ。
それは関係ないね、はい、それは鳥肌みのるさんに送ってください。
なんでこれ送るんだよ。ドラゴンクエスト6の話を送るやついないだろ。
はい、ということで、
面白い。でもすごく、
でもなんか、うん、そうだね、なんか理由ありそうだな、うん、これは。
いい話。
うん、でもよかったね、うん、あの無人化保育所
ね、
結構大変でしょこういうの、経営をね維持するの。
俺の後輩も、
うん、
実家のね、一、
うん、
人そのなんていうんですかね、保育園、
うん、
作って、
なんていうん、保育園作ったの、
保育園を作ろうって言って、
うん、
で保育の大学行ってる仲間連中と組んで、
うん、
で保育園を立ち上げるって言ったんですけど、
うん、
やっぱ移動移動立ち上げるのも難しくって問題があって、
そうそう、ね、
でも
人の子供預
かる、壁が大きすぎて立てられなかったって言ってた。うん、
あ、できなかった
んだ。お金も貯めて立ち上げようって言ったんですけど、井戸色問題って立ち上げられなかったって言ってましたね。
なんかあの近隣住民がさ、
うん、
嫌がるとか結構多いらしいね。
うるさいからってこと、
子供、そう、
うん、
あのだからそういうのをね言われちゃうともう立てらんねえなってなるよね。
騒ぐのが仕事やからね、泣いて怒って、
いやでも難しいよね、うん、
そこをね。だから例えばですけど、
うん、
キーボード打つ仕事、デスクワークがあって、お前も、うん、うるさいからエンターキー打つなって言われたらさ、
うん、
何もできないじゃん。
まあそうね。
あとバックスペースもなって言われたらさ、
そこがうるせえわけじゃねえけどな、うん、絶対。
だから次に行くこともできないし戻ることもできない、
うんうん、
もうバックスペースもエンターキーも押されたら押され、
確かに、
押さなって言ったら、
ね、うん、
もう子供にそうやって言ってるようなもんやからね、
うん、
デスクワークの人にエンターとバックスペース押すな、あと、うん、A も押すな。もう対応ってない、
謎のローマ字がずっと
そうよ
続くだけっていう、
LR とかがずっと続くだけになっちゃうから子供からしたらそれぐらい辛いってことだから考えてほしいなって思っちゃう、う
ん、ねえ、うん、もうちょっとねこういうことがね、
うん、
増えていけばいいなと思いますけども、
う
ん、
ね、やっぱり子供が一番大事ですから人類の中で
人類の中でなんだ、
うん、僕思いますよ、ほんまに人類の中で一番大事なのはもう若い子供だと思います
まあそうか、
うん
うん、
青年とか、
まあ、そこはね大事にしないと、確かに、
うん、
老人とかよりも
少年少女、
うん
うん、僕は思うんですよ。常に考えてるんですけど、
何を、
あの老若男女がピンチで、
うん、
俺がどこか助けられるって言ったら、
うん、
若い女の子、若い男の子、老人の順に助けようと思ってるんですよ、
うん、
常にどういうことが起きても、
うん、
すぐに体が動かせるように、
うん、
考えてますね。この順助けようっていう。
あ、なるほど、
うん。
もうそれこそ、
うん、
その例えばじゃあバスでなんか事故が起こってお前が乗り合わせたら、
うん、
先に助けるのはこの子、
この順
っていうのを、
うん、
もう決めとく、
ね。決めてます。決めてますね。
それはでも、
うん、
いいことかもね。
だし初めて入るところは絶対に非常口を見る。あの建築やってたから、
うんうん、
もう常にそこ目いきますね。映画館とか入ってもどう逃げようって考えますね、
はいはいはいはい、
常に。
うん、なるほどね、
うん、
まあでも、うん、本当にお前になりそうだしな、
え
そういうのに合いそう、
あ、
うん、
でもこういうやつが一番に死ぬんですけど、
ね、だ死体だからもう役に立たない
一番助けてくれっつって
我先にっつって非常口行って
助けてくれよ
で子供の頭でドア開こうとするみたいなもう、ね、ひどいことするかもしれない
ここにいい棒があるっつってちっちゃい子を捕まえてせーのってドーンって当てて、ね
かもしれない丸太みたいに使うって、う
ん、ガキなんかいいだろ別に俺助けてくれよ
俺の方が稼いでんだぞっつって
ガキと比べたら言うかもしれない
ね、うん、まあでもちょっと面白い視点の、なんかねお便り多かったんで、うん、いろいろ読みました
けどいろいろとね面白い、
はい、ということで、はいお便りワングランプリ、はい、もう佳境でございます、はい、あとも残すところわずかでございますので、はいぜひ、
はい、
また送ってください。そうです
ね、まだまだ。あと？
あと何回なんだろうねと思って、うん。
あと1週ぐらいか。再来週発表で。
今日18だから、来週がもう25だよ。ね、
あれ？じゃあ。じゃあそうか。
今日18ね。
じゃあ来週で終わりだ。
ね、来週で終わりよね。
読む分で終わりで、うん、再来週のどっかで発表だ。
うん、ぐらいよね。
あ、はいはい。
再来週だと思う。
じゃあ言います、
はい。ということなんで、もう、ほぼ、
はい。
大体出揃いましたけど、
そうですね。
もうちょい大丈夫そうなんで、
はい。
ぜひ、滑り込みですごいのをお待ちしております。
はい、お願いします。
じゃあ、行きましょうか。
行きましょうか。
どこ、ちゃうわ。
どこ行くの？
ちゃうわ。
どういうこと？
はい、はい。
行く？どこ行くの？
あれですわ。
怖いこと言ってんじゃん、急に。
ツイッターやっております。
急にどっか行こうとしないで
よ。私ボーイズ検索するといろいろ出てきますのでぜひ、お願いします。
靴履いて
あと
は、確かに今見たら部屋の中のに厚着してる。どこ行こうとして
る。トシボーイズの
何これ、
メールアドレスございます。トシボーイズのメール
進める
としてる DOSHIBOYS02@gmail.com でございます。トシボーイズ02@gmail.com ぜひお便りお願いいたします。
無視してるし急いでる。
はい、ということでじゃあ
どこ行くの、
締めます。
おかしいぞこれ
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ、ありがとうございました。